聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エレミア書3章21節から25節を朗読いたします。裸の山々に声が聞こえる。イスラエルの子らの嘆き訴える声が。彼らはその道を曲げ、主なる神を忘れたからだ。背信の子らよ、立ち返れ。私は背いたお前たちを癒す。我々はあなたのもとに参ります。あなたこそ我々の主なる神です。まことにどの丘の祭りも、山々での騒ぎも偽りに過ぎません。まことに我々の主なる神にイスラエルの救いがあるのです。我々の若い時から、恥ずべきバールが食い尽くしてきました。先祖たちが労して得たものを、その羊、牛、息子、娘らを、我々は恥の中に横たわり、恥ずかしめに覆われています。我々は主なる神に罪を犯しました。我々も先祖も若い時から今日に至るまで、主なる神の御声に聞き従いませんでした。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、18章、28節から32節を朗読いたします。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょう。と言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁け、と言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありません、と言った。それは、ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。以上です。
ただいまは、ヨハネによる福音書の18章28節から32節の御言葉をお読みいただきました。この場面は、イエス・キリストが十字架につけられる前に、ローマ総督のポンテオ・ピラトという人物によって、裁判を受けている場面を描いているところです。ユダヤ人の指導者たちは、まずはじめにイエス様を大祭司カイアファのもとに連行しまして、ユダヤ人の議会による裁判を行いました。でそこで、イエス様を、死刑に処することを決めたんですけれども、ただ彼らが望んでいた十字架の刑というのは、当時ローマ帝国への反逆罪に対する刑でありましたので、ユダヤ人たちが勝手に決めることはできなかったんですね。でそのためには、支配者であるローマ総督に訴え出る必要があった。そこでユダヤ人たちは、自分たちの裁判を終えた後に、イエス様をローマ総督の、ピラトのもとに、その官邸に連れて行った。でそのピラトによる総督官邸におけるピラトの裁判の様子が、今日の28節以下のところに語られていることになります。 で、その、まあ、裁判の中で、まあ、特に、そのピラトとイエス様がどういうやりとりをされたのか、まあ、そういうことが気になりますけども、ただその前に、今日の28節の、まあ、後半に、まあ、一つ、まあ、興味深いというか、印象に残ることが記されておりますので、そこを先に見たいと思います。まあ、28節、まあ、まあ、後半部分、28節見ますと、まあ、人々はイエスをカイファのところから、まあ、総督官邸に連れて行った。まあ、明け方であった。まあ、こういうことの経過が記されておりますが、その後ですね、しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。まあ、私たちにすると何だろうかと思われるところもあると思うんですね。イエス様を訴え出た原告であるユダヤ人たちが、まあ、その裁判の行われる官邸に入らなかった。で、一体何かということなんですが、まあ、事情としては書いてある通りなんですけども、まあ、この裁判が、この時ユダヤでは、まあ、杉越の祭りという、まあ、一番大事な宗教行事の一つが行われている時期でありました。で、そういう時期にはユダヤ人たちは、こう清さをこう保たなければならないんですね。で、そのために、まあ、様々な規定がありましたけれども、まあ、例えば、神を信じない異邦人のいるようなところに入ってはいけない。そこで汚れを、異邦人の汚れを負ってはいけない。まあ、そう定められていた。まあ、だからその定めに従って、総督官邸まで行って、まあ、裁判は要求しましたけれども、まあ、その官邸には自分たちは入らない。汚れないで、その杉越の祭りを守ることができるように。そこで、こう、食される、杉越の食事を、汚れないで、汚れなく、守ることができるように、入らなかった。まあ、そういうことです。まあ、汚れを避けるということ、それ自体は、立法の定めでありますから、決して、それ自体はいいんですけれども、ただこの場面を見れば、やはりおかしなものを私たちは感じると思うんですね。まあ一方でそこまで細かく掟を、神様の掟を守ろうとしている人たちが、他方では、もう神様の御心も、立法の心もねじ曲げるようにして、神の子であるイエス様を犯罪者に仕立てようとしている。そして十字架につけて殺そうとしている。それこそ神の御心から遠い、汚れたことを彼らはもう、汚れたことに手を染めてしまっているのです。まあ、イエス様の十字架において、まさに人間の罪があらわにされるんだ。まあ、そういうことはよく言われますけれども、まさにこの十字架をめぐって、ユダヤ人たちの罪が、その深さがここに現れている。私たちはそう見ることができると思います。でしかもこれは、ただ2000年前のユダヤ人たちだけの問題ではありません。ユダヤ人ってのはひどい人間たちだなと批判すれば済む問題ではないのです。まあ宗教改革で知られる、まあ先日はカルバンという人を紹介しましたけども、まあもう一方のドイツで宗教改革を行った、まあ、マルティン・ルターという人は、まあ、この箇所に関して、こんなことを言ったそうです。まあ、ごく短いんですけども、主イエスを裁いたのは、聖人たちであった。それだけですね。悪人が主イエスを裁いたんじゃないんだ。主イエスを裁いたのは、聖人たちであった。神の掟を守って、汚れなく、杉越の祭りを守ろうとするような聖人たちこそがイエス様を裁いたのだ。自分こそが神の前に正しいものであり、そのために心を尽くしている。そういう、そのために こまごまと信仰を使っている、そういうものが、いざとなれば、神の御心から最も離れた罪を犯していく。それが私たち人間の姿だということです。清さとか、信仰のことに、まあ熱心なことは確かにあるでしょうけれども、でもそのことに、その一方で私たちは、やはり気がつかないうちに罪に陥ってしまう、神と人の心を踏みにじるようなことを、やはりしているのです。そういう私たちの罪深さ。イエス様の十字架を前にして、私たちはユダヤ人のことを思ってみたり、イエス様の思いを、まあ、想像することも大切ですけれども、その十字架によって、あらわにされる私たちの罪ということに、心を向けて、問われているものを、私たちが問われているものを、顧みることは、やはり大切なことであります。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事を守るためである、するためである。私たち自身の姿を、まず私たちはここに見る思いはいたしますし、またそのことを御言葉によって気づかされているとこ、気づかされていくところに、信仰生活があるということ、礼拝生活があるということも、私たちの大切なポイントであります。ただその上で、もちろん、ではそういう人間の罪が あらわにされて、御言葉が終わってしまうわけではない。罪を明らかにしてイエス様をそれで去ってしまうわけではありません。まあ、今日の箇所においても、まあ、29節以降に、まあ、ユダヤ人たちと、まあ、ピラトの間のやりとりが記され、まあ、イエス様とのまた、やりとり、尋問の様子が、まあ、記されてまいります。まあ、イエス様には死刑に値するような罪があるとはとても思えない。そう思ったピラトが、まあ、そのことを問うんですけども、まあ、ユダヤ人たちは、とにかくイエス様を十字架につけるように、そういう判決を下すように、まあ、ピラトに迫っていく様子がわかります。まあ、そこにも、ユダヤ人たちの、また、私たち人間の罪が、あらわにされているんですが、ただそういう中で今日は、まあ、32節の言葉に、あと集中したいと思っております。この32節の言葉は、まあ、裁判の様子を語っている中で、まあ、ナレーションがこう入るように、まあ、福音書の記者が一言、まあ、コメントというのか、ここで何が起こっているかということを、まあ、語った言葉と言えると思うんですね。じゃあ一体何を、福音書記者がここでわざわざ言葉を挟んで言ったのか。こういう言葉です。まあ、32節ですね。それは、ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が、実現するためであった。まあ、それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。まあ、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、まあ、結論から申しますと、ここにはイエス様を使わされた父なる神の意志がこうなんだと。神の御心がここで現れているんだということを、福音書を書いた人が、刻み込むようにして語っているんですね。ピラトが、いや、そんなに、この人が悪いと言うなら、自分たちの律法で裁けばいいじゃないか、とやって突っ返そうとする。それに対して、いや、十字架につける必要があるのだと。 この人を十字架につける権限はあなたしか持ってないではないかと、十字架を前面に出すんですね。そうやってイエス様の十字架の死が近づいてくる。でその中で、じゃあ神様は黙って見ているだけなのか、成り行き任せにしてらっしゃるだけなのか。いや、そうではないのだ。聖書は語るんです。ご自分がどのような死を遂げるか、つまり十字架の死をイエス様が遂げる、その背後には何よりも父なる神の意志があるということです。確かにそこには人間の、ユダヤ人も含め人間の罪が働いているんですけれども、でも神はただそれを黙って眺めているわけではなくて、まさにそのように人間を支配している罪の力を十字架の死をもって打ち破り、私たちをその罪から救い出すことを父は計画しておられる、願っておられる、そしてそれを実現しようとされている。イエス様もまたその父なる神の御心に従ってご自分を十字架に向けて歩ませている、まあ、私たちにも不思議なことに思えるんですけれども、でもそういう説明を抜きにして神様の私たちに対する愛、その意志がここに現れている。それを聖書は私たちに、ヨハネ福音書は私たちにしっかりと見つめてほしいと語るんですね。ここにあなた方を救う神の愛がある。イエス様の十字架のもとにこそ私たちを愛しておられる神の意志があるんだということです。で実はこの言葉なんですけども、ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、うんぬん。この言葉なんですけども、実はこれ、他にも何箇所かで語られる言葉なんですね。で、ちょっとごめんのですけども、少し前の、12章をご覧いただきたいと思います。新約聖書の193ページ。まあ、少し前の193ページ、新約聖書の193ページですね。ヨハネによる福音書の12章、まあ、33節ですか、まあ、少し長いですが、30節から33節まで見てみたいと思います。ヨハネ福音書の12章の30節から33節まで。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、こう言われたのである。まあ、この33節の、まあ、イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてという言葉が、まあ、今日の18章とこれ全く一言一句全く同じ言葉が使われております。で今この12章の、まあ、前後関係などを詳しくお話しするゆとりがありませんけれども、やはり趣旨は分かると お分かりになると思うんですね。イエス様にがやはりこう十字架が近づきつつあるという思いを抱かれる。それに対してはっきりと父なる神様がその通りだと、イエス様が十字架につく時が近づいている、しかもそれは本当にイエス様がただ何か失敗をするとか困ったことになるといった話ではなくて、本当に神様の栄光が表される、神様の愛が表される時なんだと、 そういうことをおっしゃる、そういう中であるんですね。でここでやはり今申しました十二章の中でやはり大きなクライマックスは32節だと思います。イエス様が改めてご自分が向かわれている十字架を見つめながらこうおっしゃる。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。まあ、十字架というのは少し高いところに吊るされますから、地上から上げられる、そういう表現を使うのです。でも同時にそれはただ十字架を指しているだけではなくて、十字架を通してイエス様が天の栄光のもとに引き上げられる、神の救いの命が満ち溢れているその神のもとに引き上げられる、その時を指しています。そしてその時にはただイエス様が栄光のうちに天に帰るとか、イエス様だけが救われるという意味ではなくて、十字架を通して、十字架の技を通して、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。一人も漏れることがない。すべての人を例外なく、ご自分の祝福のもとに、神の救いのもとに引き寄せる。そういう父なる神の御心が、意志がここにもイエス様によって表明されております。そこでは、聖人ぶっていながら罪の汚れに染まってしまっている、そういう人間だって、そういうやつはダメだぞ、そういう話ではないんですね。すべての人を引き寄せよう。主の十字架は、そういう頑なな罪をも打ち破って、そういう罪に縛られている私たちをも、例外なく、神の恵みのもとに引き寄せてくださる。新しい神の命のもとに引き寄せてくださる。そういう大きなものだという神の愛の大きさを、私たちに示しているのです。私たちが今日礼拝しているのはこの十字架の主です。そして今日私たちが預かる聖餐式において私たちが分かち合うのはこの十字架につけられたイエス・キリストの恵みです。またその体であり血なのです。そこに備えられている命なのです。私たちは心の底から打ち砕かれて、この主が引き寄せてくださる、すべてのものを引き寄せてくださる、この恵みと命のもとに立ち返ることから、この新しい主の歩みを始めたいと思います。そしてまた、その主の途中であっても、常にこの十字架の主のもとに立ち返りながら、いつも心を砕かれて、その都度柔らかい心を与えられて、私たちの歩みを神に愛され、また神に仕えていく、そして人に仕えていく歩みを新たにしていきたいと思います。神の意志はそこにあるのだ。神の愛はまさにそこに、私たちのところに、罪人である私たちのところにあるのだ。その御心を信じて、私たちはまた主の聖餐に預かり、またこのところから、使わされていくところで新たな歩みを成していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書を通してあなたの御子イエス・キリストは十字架に向かう導きを覚えつつ、あなたの御子イエス・キリストの十字架に向かう道を覚えながら、私たちが今 礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。私たちの頑なな心をあなたはご存知です。しかしキリストの御子キリストの十字架を通してあなたはそれを打ち砕いてくださり、私たちを常に新しい命へと引き寄せてくださることを感謝をいたします。どうか私たちが常にあなたの恵みのうちに新しい命と新しい使命とに生きるものとしてください。また今日預かる主の聖餐の食卓において主イエスキリストの恵みを体全体をもって味わうことができ、あなたに仕えるものとなるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。